京都府議会だより、ナンバー33、府立綾部高等学校3年生高寺遥さんに大事を書いていただきました。発行、京都府議会。編集、京都府議会広報校長会議。京都府議会ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/gikai/index.html。 ツイッター https://twitter.com/kyotofugikai。 フェイスブック https://www.facebook.com/kyotofugikai/。 子ども議会を開催しました。8月7日、本会議場において、府内の小学生が子ども議員として、知事や議長に質問を行いました。共生社会や防災、環境、観光振興などの身近なテーマについて、普段の本会議さながらの雰囲気で進められていました。府議会は遠い存在？府議会は本会議場で議論を行っているだけと思っていませんか？府議会では、府民の皆さんにとって身近で開かれた議会を目指した議会改革を行っており、地域の皆さんと意見交換を行う出前議会や大学生との座談会など様々な方々からご意見を伺い、議会での取り組みに生かしています。地域の皆さんと出前議会。府民の皆さんのニーズを把握し、府の政策に生かすため、常任委員会の委員が府内の各地域へ出向き、地域住民や関係団体の方などと意見交換を行うものです。文化・教育常任委員会が出前議会を行いますので、ぜひ傍聴にお越しください。日時、11月22日金曜14時から。場所、松花堂庭園美術館、八幡市。テーマ、文化による地域づくりについて。詳細が決まり次第、府議会ホームページに掲載します。高校生の皆さんと、出前高校生議会。高校生にも議会に興味を持ってもらうため、議員が高校へ出向いて、高校生と意見交換を行っており、今年度は8校で実施予定です。笑い声も聞こえ、楽しい雰囲気で意見交換をしています。意見交換のテーマ、地域活性化のために高校生ができること、災害が起きても安心安全と思える京都にするにはなど、大学生の皆さんと、大学生と議員の座談会。地域活性化に向けた活動などを行う大学生と議員が意見交換を行っています。昨年度は予定時間を超過してしまうほど盛り上がりました。意見交換のテーマ、活動を通じて感じた地域の課題。活動を通じて大学生がすべきこと。お住まいの地域で、本会議の北部・南部開催。京都府は北から南まで長く、より身近な場所で議会を傍聴してもらうため、平成28年に舞鶴市で、平成30年には 静嘉町で本会議の代表質問を行いました。延べ約2000人の方に傍聴に来ていただきました。平成28年、舞鶴市総合文化会館、傍聴者数1367人。平成30年、京阪奈プラザ、静嘉町、傍聴者数600人。6月定例会から。令和元年6月12日から7月4日までの23日間の会期で、6月定例会を開催。5日間の代表一般質問において、知事提出議案をはじめ、府政全般について質問を行い、知事提出議案65件を可決、人事案件は同意しました。可決した主な議案、令和元年度京都府一般会計補正予算第1号、京都府森林環境譲与税基金条例制定の件、京都府立高等学校等設置条例一部改正の件、京都府卸売市場条例廃止の件、テレビ広報番組、府議会カフェ京都、KBS 京都、11月24日日曜午前10時30分から11時、12月22日日曜午前10時30分から11時、常任委員会の取り組みのほか、子ども議会や高校生議会の様子を放映します。代表質問。令和元年6月17、18日に行われた代表質問の主な内容は次の通りです。質問順。大津市の保育園児死傷事故を受けて、荒牧隆三、自民、東山区。質問。関係課による緊急会議を開催し、子どもたちを守るための対策を実施していると聞くが、取り組み状況は。また、市町村や子育て関連施設などとの連携が重要と考えるが、どう取り組むか。答弁。保育所などの関係者と警察、道路管理者が危険箇所の把握などを行っているところ。今後は優先順位を決めてガードレール設置などを進め、豊かな経験が得られる園外活動の安全を確保する。最低賃金を時間額1500円に。島田恵子、共産、右京区。質問。本府の最低賃金は時間額882円と、まともに暮らすことのできる賃金とは言えない。非正規雇用で家計を担う労働者が増加する中、中小企業への支援と合わせて、時間額1500円に引き上げる必要性についてはどうか。答弁。最低賃金の引き上げは地域経済の活性化につながるため重要。しかし、引き上げには中小企業の生産性向上が不可欠。経営支援、生産性向上につながる取り組みを一層推進していく。救急安心センター事業シャープ7119の導入を。山口勝、公明、伏見区。質問。導入を求めた過去の定例会で、研究を進めると健康福祉部長は答弁した。先行都府県では、救急車の利用や医療機関の受診適正化など効果が挙げられている。実施に向けた進捗状況はどうか。答弁。先進県の視察や昨年度は、 関係者で検討会を5回開催。全市町村から導入意向を得たので、具体的な方策を検討するなど、府内全域での来年度中の導入を目標に取り組みを進める。子育てしやすい京都に向けて、平井俊樹、府民、北区。質問。子育て環境日本一の実現には、企業や職場における子育て世代を応援する意識を高め、行動を変えることが重要と考える。今年度創設した子育てに優しい職場づくり事業の取り組み状況は、答弁。子育て企業サポートチームが400社以上の企業を訪問したほか、働きかけにより32社が職場づくり行動宣言を行った。社会全体で子供を見守り、誰もが子育てに夢を持てる京都府の実現を目指していく。数字は答弁時点のものです。効果的な有害鳥獣捕獲を。片山誠二、自民、南丹市、府内郡。質問。狩猟者の高齢化が進み、有害鳥獣捕獲の体制維持や、一人当たりの作業負担の増加が懸念される。本府は、環境省創設の認定法人などが捕獲実施する事業を3年間実施しているが、その実施状況と評価は。答弁。実施した3地区の中には、鹿の平均生息密度が大きく低減した地区もあるなど、高い事業効果を確認している。引き続き、捕獲と防除対策の効率化、労力軽減を図り、地域ぐるみで効果的な被害防止対策の取り組みにつなげていく。内水浸水被害に対してハード対策を。井上重則、自民、福知山市。質問。近年、由良川の内水氾濫による浸水被害が発生し、被災自治会は独自の避難計画を策定した。安心・安全にはハード対策も必要と考えるが、国や市と連携してどのように取り組むのか。答弁。府管理河川の護岸かさ上げや排水ポンプ車の運用、また、福知山市が実施する排水ポンプ整備に対する支援などを実施していく。国においても、稼働掘削や樹木伐採を実施するとされており、今後とも国や福知山市と連携した取り組みを進めてまいりたい。一般質問、主な項目。6月21日金曜、中島武文、自民、宮津市与佐郡。丹後地域の産業振興について、国道178号、宮津市日置地区稲町間の強靭化について、家元勝、自民、福知山市。引きこもり対策について、京都府北中部の観光振興について。小原舞、府民、舞鶴市。子育て環境日本一について。京都舞鶴港振興について。浜田義行、共産北区。米軍レーダー基地をめぐる問題について。保育条件の改善について。林正樹、公明山科区。スペシャルオリンピックスをはじめとする障害者スポーツの振興について。京都府再犯防止計画の推進について。6月24日月曜。森下義美、共産八幡市。学校給食費の無償化、 中学校給食の実施について、被災者支援、地震防災対策について、宇本和久、自民、木津川市総楽郡、京奈和自動車道の四車線化について、京阪奈学研都市の今後の展開について、田中美希子、府民、宇治市久世郡、子どもの育ちを支える施策について、外国人対応について、菅谷博士、自民、山科区、地域創生について、子どもの貧困問題について、6月25日火曜、渡辺邦子、自民、伏見区、宇治茶の普及促進について、火山天文台の活用について、中村正隆、自民、亀岡市、京都スタジアムについて、国道9号のダブルルート化及び強靭化対策について、堤淳太、府民、長岡京市、乙国郡、就職氷河期世代を中心とした脱引きこもり支援について、保健所が果たすべき役割について、水谷治、共産、宇治市、久世郡、大渡川ダムについて、お茶の振興について、その他の項目は、府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会定例会一般質問で検索。9月定例会の日程。会期、9月11日水曜から11月6日水曜。代表質問、9月17日火曜、18日水曜。一般質問、9月19日木曜、20日金曜、24日火曜。常任委員会、9月26日木曜、27日金曜。特別委員会、9月30日月曜。新総合計画に関する特別委員会、9月25日水曜、10月1日火曜。決算特別委員会、10月4日金曜から11月5日火曜。代表一般質問や各委員会は議場や委員会室で傍聴していただけるほか、インターネット、スマホ、タブレットかからもご覧いただけます。詳しい日程は府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会日程で検索。問い合わせ、京都府議会事務局総務課。電話、075-414-5551。ファックス、075-441-8398。E メールアドレス、gikasohmu@pref.kyoto.lg.jp。 次回の京都府議会だよりは12月に発行します。